では本日、許すこと、許されることと題しまして、田中先生よりメッセージを取り付けていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。ございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。十字架にイエス君、我をあがないたまおう。十字架の悩みは我が罪のためなりと。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。恵みをいただいて、今日も私たちを礼拝者として招いていただき、誠にありがとうございます。何のいさわしもないものでありますが、一方的なあなたの憐れみ、ご愛のゆえに、こうして新しく生きるものとしていただきました。今日も心いっぱいあなたに礼拝を捧げて、新しい一週間に向かってまいります。ただいまから御言葉を学びますが、どうか私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉を聞き、また御言葉を受け入れ、御言葉に生きるものとしてくださるようにお願いをいたします。私たちのすべての罪過ちを御前に懺悔をいたします。どうか十字架を見上げ、また復活の死を今一度確かに見上げることができるように信仰を与えてください。なお病床にあるもの、諸問題の中にある方々、引き続き助けてくださるように、癒してくださるように、歩むべき道を示してくださるようにお願いをいたします。弓道中の一人お一人の上にも豊かに臨んでくださって、あなたとお出会いし、新しい歩みへと導かれますように。続く時を見てに委ねて、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の18章21節から35節を礼拝の言葉としてご一緒に学びたいと思います。前回2人3人、私の名によって、イエス様の名によって集まるところには私も共にいると、おっしゃってくださいました。それは何よりも、ここに友を得る、そんなふうな言葉、兄弟を得るというふうな言葉がありましたけれども、失われたものが見出されていくために、そういうふうな、働きとしてですね、教会のことを考えた、そんなふうなことだったと思います。で、このイエス様のお言葉を聞いて、弟子の一人であるペテロが、質問をいたしました。それが今日のお話の始まりです。21節、その時ペテロが身元に来ていった。イエス様の、足元にやってきて、言いました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？こんなふうに問いかけました。兄弟が私に対して罪を犯している、許すということをイエス様はおっしゃられたような気がする。じゃあ何度まで許せばいいのか、こんな問いをしたということですね。ペテロはここで7回まででしょうかという、こんなふうな、問いに添えるような、自分の意見を語りました。7回までということは、8回目はもう許さなくてもいいというですね、そういうふうなことが込められているのかもしれません。しかしイエス様はこの7回まででしょうか、7というのは完全数ですから、ペテロとしては精一杯、許しに生きることはこれぐらいかな、こんなふうに考えたのでしょう。イエス様はそのペテロに対して、こんなふうに答えられました。22節、イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。 と言われたのです。これも7を70倍ですから7749490回許しなさいと。そうであれば491回目からはもう許さなくてもよいと言われたのでしょうか。そうではないでしょうね。完全数かける完全数というふうな感じですから、もう無限に許され、許しなさい、許しということにこの、限界を定めてはいけない、とにかく無限に許し続けなさい、それが主にあるものの生き方だというふうなことをまずはお話しなされたような、そんなふうな気がするのです。前回も天国の鍵をいただいた、それが教会だというふうなことも学びました。この地にあって、この世にあって唯一許しというものを語ることができる、それが教会だと思います。もし教会が許しを語らない、逆に裁きのところになってしまうとすれば、それは教会の役割を果たしたことにならない、教会が教会でなくなってしまう、まあ、そんなふうな、ことも想像するようなことです。ですからまあ許しましょうということをですね、大切に私たちは、考えていかなければならないと思うのです。まあ、ただ後でも触れますけれども、忘れないうちに言っといた方がいいと思いますけれども、いつも許しということを考えるときには、これはもう何度もお話しますけれども、聖書が語る許しというのは、この赤いという字を書いて右側に、言葉では説明私はできませんけれども、そういう漢字を常に当てはめようとします。でそれに対して日本語ではもう一つの許しがありますね。免許証の許という字です。許可をするという意味です。同じ許しという言葉ですけれども、聖書が語ろうとしているのは、やはりそこに悔い改めがある、罪というものがしっかりと確認されて認められて、そしてそれに対して語られる言葉、それが聖書が語る許しであって、もしそれを飛ばしてしまって免許証の許という字の許しを語り始めるならば、それは許可するというふうにも、まあ、一人歩きをしてしまうというんでしょうか、何でも OK みたいなことになってしまう。教会の清さや、あるいはイエス様が十字架にかかって血を流さなければ解決することのできなかった、そういう罪というものが、まるで意味のないことになってしまう。ですからもうそれは、その許しを今度は語り始めたならば、もはやそれは教会ではないということなのだと思います。さて、そんな許しなさい、無限に許しなさいというふうにおっしゃられたイエス様は、一つの例え話をなさいました。それが23節からです。ざっと見ていきましょう。ですから天の御国は神様がご支配なさるということは、王である一人の人に例えることができる。この王というのは後で主君というふうにも言い換えられたりしますので、ちょっとややこしいですけれども、まあ一人のいわゆる力を持った方が清算をしよう、その人は自分の家来たちと清算をしたいと思いました。24節、清算が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。1万タラント、欄外の中を見ますと、1万タラントは6000デナリに相当すると書いてます。あ、新改訳の聖書ですね。1デナリは当時の1日分の労働労賃に相当と書いています。1日働いていくらもらえるかっていうのは、今いろいろな事情が複雑ですから一概に言えませんけれども、まあ簡単に例えばですね、1万円としましょう。いやそんなもらってないとかで、いやもっともらってる、いろいろ個人的な意見はあるかと思いますが、まあちょっと置いといて、そうすると6000デナリですから6000万円ということになりますね。それが1タラントです。ここで言われているのは1タラントではなくて 1万タラントですね。ということは6000万円かける1万倍、もう私たちは計算できなくなってしまいました。おそらく国家予算にも相当するような、もう莫大な金額なんだと思います。どうやってそんな借金をすることができたのかっていうのもまた疑問点ですけれども、まあ、それはさておき、そういう人が連れてこられたんですね。もうどうしても返すことはできないと普通ならば考えられるような借財を負った人が連れてこられた。25節、彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。非常に厳しい言葉、あるいは裁きだと思うのですけれども、それで果たして返すことができるのかっていうこともまた考えさせられることではありますけれども、とにかくそのように迫りました。26節、それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言いました。私はこれは甚だ根拠のない言い訳だと思います。今までここまで借金することができたんですから、ちょっと待ってくれたら返します、そんなことは誰も信じられないし言えないと思いますけれども、まあ、そんなふうなことを言ったんですよね。苦し紛れだと思います。27節、家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、このかわいそうという言葉は、まあ、憐れんでというふうに訳されることが多いのではないでしょうか。憐れみを持って彼を許しました。そしてもう少し待ってあげようというふうにしただけではなくて、したのではなくて、負債を免除してやったっていうんです。もうチャラにしたということです。すごいことだと私は思いますけれども、そんなふうな、イエス様は例え話を一つなさいました。さて、これがまあ前段階ですね。これに続いてのお話、28節、ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会いました。100デナリというのも、この新改訳の聖書には欄外に注があります。1デナリは当時の1日分の、賃金に相当と書いています。ですからそれの100倍ですから、まあ年間年収の3分の1か何かの借金があったということで、決して小さな金額とはもちろん言えないと私は思いますけれども、しかし先ほどの彼が許していただいた、免除していただいた金額からするとかなり低い金額だと思いますね。で、その仲間に一人出会いました。で、彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言いました。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願をいたしました。この言葉は彼がさっき言った言葉と全く同じですね。一字一句違わない言葉を彼は語りました。自分がさっき語った言葉を聞くことになりました。30節、しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだというのです。さて、31節、彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛めました。行って一部始終を主君王に話しました。32節、そこで主君は彼を呼びつけて言います。悪い家来だ、お前が私に嘆願したから、懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。33節、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。 お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか、こうおっしゃられたというんですね。34節、こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した、こんなふうな例え話をイエス様はなさいました。そしてこの言葉の締めくくりが35節、あなた方も、これは最初はペテロが問いかけましたけれども、その場に弟子たちがいたということでしょう。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。非常に厳しい言葉だと思いますけれども、そのような言葉で締めくくられました。自分がどれだけ多くの負債を許されたかを忘れることがなければ、もしかしたら許しに生きることができたのかもしれない、そんなふうなことも思わせられるような例え話ですね。ペテロはこう問いかけたのです。何回まで許したらいいですかというんです。7回までですか。でそれに対してイエス様は無限に許しなさいと答えられた。じゃあそこで話された例え話の内容はどんな内容だったのか。一生懸命許しなさい、許すといいことがある、頑張って許せと言われたよりも、この例えで話されたことは、自分がどれだけ許されたのかっていう例えを話されたんですね。一生懸命許しなさいということを語られる例え話として、どれだけあなたは許されたものなのかということを忘れないようにしなさいというふうな、こんな例え話のようにも聞こえてくるのです。さあ、皆さんはこのことからどんなふうなことを考えさせられ、思い巡らし、また教えられることでありましょうか。最後の節に、あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさると言われました。心から許す、つまり許しの言葉を口先で語って、心の中では許してないというふうなことがここで期待されていることではないのですね。心から許す、許しということが体と一つになっている。言葉も行いも心の中にある思いも、それらがすべて許しということになっている。そうでなければあなた方に天の父も同じようになさるぞというふうなことをイエス様はおっしゃられたのです。私たちは心から許しているだろうか、許すことができるだろうか、いやいや許せないことがもう山積みで、どうしていいかわからなくなってしまっている、そんなふうなことではないか、自分自身も考えさせられるのです。私はこのお話は非常に分かりやすいお話だと思うのですけれども、分かりやすい例え話だと思うんですけれども、解せないことは一つあるんです。皆さんはそうは思われるか分かりませんけど、この例え話はよく分かるんだけれども、イエス様にちょっと聞いてみたい、天国に行けば聞いてみたい、そういう部分が一箇所あるのです。私はそれはこういうことです。許さないぞというふうにこの悪い家来は言いましたね。そこでやったことは、借財を返すまで獄吏に引き渡した、あるいは牢に入れたっていうふうな文章があることです。私は牢に入れられてしまったら返済できないと思うんですけれど、皆さんはどう思われますか。で、なんでこういうちょっとわからないことをイエス様はおっしゃられたんだろうかということを、いろいろ思い巡らすのです。ある方はこう言ったんですね。許しというのは自由にすることであり、自由にされることだということを言ったのです。許さないぞという思いはね、案外許すことのできないその存在を自分の心の牢獄に閉じ込めて、そうして ずっと裁き続ける毎日を送る。許さないぞ、許さないぞ。ずっと自分が縛りつけてる。そんな感じしませんか？ですからこの悪いしもべが返すまで許さないぞって言って獄吏に引き渡したっていう、のは現実的には非常に何かおかしな感じがするのですけれども、ただ私たちが許さないぞという心を持った時の状況を非常によく表しているような例えではないかと思い至ったわけですね。閉じ込めてずっと裁き続けている心の中で、あいつは悪いやつだ、なんであの人はこんなこと言ったんだ、許さないぞということをずっと心に縛りつけてですね、苛み続けてやっつけ続けてるんですよ。こんな人います？お互い大なり小なりそうですよね。私たちはそうやって生きてる。でもそれはやっぱり私自身が縛られてることですよね。そう思うのです。もしそれが私の人生すべてであれば、なんと不幸な人生でしょうか。ですからここでイエス様が無限に許しなさいって言われたのは、ただ許すという行為や言葉の話をしているのではなくて、私たちの人生の生き方そのものを表しているように思うのです。この世で生きていくときに私たちは当然自分の思い通りに人生が運ぶことばかりではないのです。カチンとくることだっていっぱいある。それが人生ですよね。でいちいち私たちは腹を立てて血圧を高くしている、まあ、それも一つの人生でしょう。けれどもそれは決して幸せな人生とは言えないですよね。イエス様はここで許しなさい、もう無限に許しなさい、何回まで許したなどということすら考えなくてもよい、だって7回許したらいいんですかって、今1回やな、あと3回かなみたいな、これ数えていく、これ7回目、よしここまでやったら次はもう絶対許さないぞって、これ全然幸せじゃないですよね。私たちのこう生き方そのものを表している許す、それは決して最初にも申しました許可をするということではないです。見て見ぬふりをしなさいという話をしているわけでもない。前回学びました、兄弟が罪を犯しているならば行ってしっかりと咎めなさいということを前回学びました。罪は解決されなければならないのです。罪を持ったままでは人間は不幸なのです。ですから本当に許すということは許可をすることではないということをしっかりとわきまえしな知らなければならない。その上で私たちの心はどうだろうか、何かにとらわれてはいないだろうか、一生懸命自分の心の牢屋みたいなところにその対象のものを閉じ込めてはずっと苛むような、そんな生活をしていないだろうか。誰彼のことだけではなくて、私たちは時折自分の人生さえもこの牢獄に閉じ込めてずっと裁き続けるという生き方をしてしまいます。ああ、あの時なんでこんなこと言ったんだろう、私の人生はもっとこうなるはずだったのに今の人生は失敗だ、あの時の判断が間違って今のこのまずい状態があるのだ、こうして過去を見自分の人生をまた閉じ込めては苛み続けながら生きていく、これも不幸ですよね。だから本当に許すということはまず許されるということを経験しなければならない。許せないと思っていた自分の人生を実はイエス様は許してくださった。そうですね、今まで生きてきたんですもん、こうして今生かされている、そのこと自体神様が OK、 大丈夫、私はあなたを許してる、あなたのために十字架にかかった、こんなふうに変わらず語り続けていてくださるわけですよね。私は許されたんだ。この許しの本当に温かい経験が、私も許して生きていこう、私の人生を許そう、私自身を許そう、そうして周りに共に生きる人たちをも許して生きていこうという力を生み出すのだ。こんなふうにですね、 イエス様は語ってくださったのではないでしょうか。さて、結局許せないということは2つのことを忘れているわけですね。この許すことのできなかったしもべが忘れたことは2つだと思います。それは自分ははるかに大きな負債を抱えていたということです。言葉を変えれば、私は罪人なんだ、パウロは罪人の頭だと自分のことを言いました。何度も言いますけど、頭っていうのはとにかく70億人類がいる中で一番悪いやつだということですよね、私というのは。でこれは、比較の話をしているわけではなくて、全ての人に当てはまることだということです。もし自分が罪人だ、神様に決して返すことのできない負債を、持っていたものなんだということを忘れてしまったら、私たちは許しに生きることができなくなってしまいます。ちょっと私にも負債はないからこそ神様は愛してくださったのだみたいなことを思い始めると、許しに生きられなくなります。私は罪人の頭なんだということを見失わないということですね。もう一つこの悪い家来が忘れてしまったことは、その決して自分では返すことのできなかったものを、何の自分の行為にも行為なしに、一切私の何かではなくて、ただ神様が憐れんでくださったことによって許していただいたということを忘れてしまったということです。この2つのことですね、決して返すことのできない借財を私は担っていた。ですから礼拝ではいつも罪の悔い改めを私たちはしなければならない。これは生涯続くことではないでしょうか。それは具体的にこんな罪を犯した、あんな罪を犯したということを言っているわけではなくて、私は罪人でしたということを忘れないということです。そうでなければ許しに生きられなくなっちゃう。もう一つは、それを本当に一方的に許していただいた、一生懸命自分が何かをしたから許していただいたのでは全くなく、自分は何にもすることができないにもかかわらず、神様は私を許してくださった。この恵みが分かるためには、最初のことも忘れては絶対いけないですよね。この二つのことを忘れちゃうから、私たちは許すことのできない人生にもう迷い出てしまうのです。そんなふうに思いました。前回学びました、たとえ一匹が迷い出てしまっても、99匹を前々回ですね、山に残して一匹を探し求める、それが神様の愛だ、その神様の愛で私は愛された、どうして私は許すことのできないところに今立ってしまってるんだろうか、もう一度神様に許していただいた私なんだ、膨大な負債があったものなんだということを、忘れないでいたい、あるいは思い起こしたい、そんなふうなことを思いました。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、許しに生きることのできないことをどうか許してください。どれだけ多くの罪を許してくださったかを忘れることがないように守ってください。許された喜びのうちに、どうか許しに生きるものとしてくださるように。新しい週間が始まりました。それぞれ使わされる先は違いますけれども、イエス様が共にいてくださって、この地では得ることのできない豊かな許しの言葉を語り続けてくださって、生かし続けてくださることを感謝します。どうかその喜びを見失うことなく前進させてくださるようにお願いをいたします。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷しましょう。